皆さん、おはようございます。今月3度目の台風14号接近で、その影響は今まで経験したことのない事態をもたらしそうです。国内外の被害が大きくならないようにと見守っております。朝は気温が下がってきましたけれども、湿度は依然高く、暑さがまだ続いています。皆さんには長い夏となり、お体への負担が大きいことと思います。疲労が癒され、体力のご回復をなさいますようにと願っております。さて、今朝開かれ朗読していただきました聖書箇所は、イエス様が男だけで5000人もの人々に食べ物を与えられた出来事の箇所からとなります。ご一緒にこの箇所から、神様が私たちに語ってくださる御言葉を心に留め、その恵みを味わいたいと思います。イエス様はイスラエルの北にある湖ガリラヤ湖の町におられました。戻ってきた12人の使徒弟子たちを連れて、湖の反対側、辺鄙な人里離れた地方に船に乗って向かわれました。しばらく人々から離れ、弟子たちを休ませ、ご自身も静かにお過ごしになるために、ベトサイダという町に退かれました。しかし、そこでもイエス様は働かれました。そのお働きを聖書は記しています。群衆はそのことを知ってイエスの後を追った。イエスはこの人々を迎え、神の国について語り、治療の必要な人々を癒しておられた。人々はイエス様が湖の反対側に向かわれるのを見て、さらに歩き始めます。まるで避難民のようにイエス様を求めて向かいました。そこには疲労困憊した高齢者もいました。女性や子供たちもいました。イエス様は船から降りられると、静かにお休みになられることはなく、人々を深く憐れんで迎えられました。イエス様は慈しみ深い神様の御子でいらっしゃいます。よく人々、群衆を見ておられました。別の聖書の言葉に表されています。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。羊たちは飼い主がいなければ野獣の攻撃から守ってくれるものはいません。食べる草、飲む水をどこに求めればよいのか分かりません。イエス様はここに集まってきた人々をご覧になると深く哀れまれました。人々に、神様のもとに帰りなさい、イエス様が支配なさる神の国が来ていると教えられました。そこにこそ喜びと確かな希望があると語られました。さらに、持病で長く苦しむ人々を癒され、立ち上がらせました。どれほど人々は喜び、イエス様に賛美の歌を捧げたことでしょう。別な話です。一人の壮年男性がいます。実は数年にわたり、次から次へと体に現れる病と闘ってきました。職場復帰がようやくできたと感謝していると、次の病が襲ってきます。職場に戻っても十分成果を上げられない苦しみと戦っています。彼は自分の過去の歩みが神様に背を向けてきたことだと認め、その罪の代価をイエス様が身代わりに命を捧げてくださり、許されたことを信じました。それは罪の荷を下ろせた 解放の喜びを彼は得ました。しかし、ようやくこれが最後の手術になると喜び祈りました。しかし、仕事中に体がまた不調となり、まだ続いています。彼は失望しました。しかし祈りました。私はそれでも負けません。ですからイエス様助けてください。と神様のお名前を賛美し、救い主イエス様のお名前で祈りました。あれん深い主でいらっしゃいます。なさる結果を私も今期待し、信じて待ち望んでいます。さて、聖書のお話は続きます。夕暮れになってきました。弟子たちはイエス様に人々を解散させて自分たちで村に出かけて休むか食べ物を見つけるようにさせましょうと話します。しかし村といってもかなり離れています。たとえ着いたとしてみんなが食べ物を手にできるかはわかりません。ところがイエス様は弟子たちにおっしゃいました。しかしイエスは言われた。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。彼らは言った。私たちにはパン5つと魚2匹しかありません。このすべての人々のために私たちが食べ物を買いに行かない限り、弟子たちはイエス様にそう言われて戸惑ったはずです。自分たちが手にしているのはパン5つと魚2匹です。弟子たちにはこれがあると言ってみたものの、これっぽっちではどうにもなりません。そこには男たちだけでも5000人もいましたし、女性や子供たちも加えれば1万人かもしれません。弟子たちはイエス様に聞かれて、他の聖書箇所ではこのようにも言っています。200デナリオンのお金で買うほどのパンを用意して食べさせなさいということでしょうか。お金もありません。どうすればよいのですかと迷いながら回答します。確かに簡単に換算いたしますと、現在では200万円くらいでしょう。1万人の人々にとすれば、1人当たり200円です。ジャムのついたコッペパン2個ほどのものです。ただ、中東での丸いイースト菌の入ってない平べったいパンでしたら、1枚10円、20円くらいかもしれません。1人当たり十数枚くらいの量でしょうか。それに魚です。買えたとしてどう運ぶのでしょうか。計算はできたとしてもお金があるわけではありません。行き詰まりです。私たちにはパン5つと魚2匹しかありません。このことは目の前の現実です。動かせない事実と見ることは一つの適切な見方です。しかし、そこから何も起こらずに終わるのでしょうか。それともそこから新しいことが始まるのでしょうか。今日は敬老祝福の時でもあります。信仰の先輩、人生の先輩の方々を敬います。そのなされたこと、見えるところもあれば見えないところでの業績を思ってです。社会でなされた。家族の中でなされた。そして主の教会の中で果たされたことです。私たちはそれを知り、そこから学び、感謝をいたします。しかし、尊敬する先輩たちから伺うのは、 なされたご苦労や業績もありますが、むしろ成し得なかったこと、あるいは失敗されたこと、心を痛められたことなどのお話にあるのではないでしょうか。こう聞きます。特にできませんでした、思いながらも様々な事情もありやれませんでした。しかしそこにはご自分で責任を持って最後までやり通され向かわれた心があったことに、まず私たちは敬意を表したいと思います。そして謙遜に歩まれたご生涯に教えられ、そこにもとても大切な教訓をいただいています。感謝を表したいと思います。主イエス様は私たちをどうご覧になられているのでしょうか。この場での弟子たちにあえてできそうにもないことを求められました。弟子たちは何とか答えられて、これができました、またこういう結果も出しましたと報告したいところでしょう。しかし少ないパンと魚でどうやって大勢を養うことができるのか、求められていることはあまりにも現実からかけ離れていました。男だけで5000人、女性子供たちを入れたら膨大な数の人々の前に立たされている弟子たちです。こう言わざるを得ません。私たちにはパン5つと魚2匹しかありません。これしかないのです。できるわけがありません。ところが憐み深い主イエス様はその言葉を待っておられたようです。私たちにはできない、できるはずがないと現実、それを謙虚に認めることからだと教えられたようです。起こるはずがないことを起こされるのが主イエス様の道からです。恵みの技です。私たちにイエス様が求められていることは何でしょうか。中途半端でなく心を尽くして主を愛し主の御名を賛美すること、これを待っておられるのではないでしょうか。そこから想定していなかったことが生み出されます、起こります。イエス様はここで行動を起こされました。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いでそれらのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせた。これしかありませんと言った5つのパンと2匹の魚を置いたままにはされませんでした。むしろそれを手に取られ生かされて、父なる神様の大いなる御業を成し始められました。50人100人くらいのグループに分けて座らせたのですから、多分100組くらいもあったでしょう。12人の弟子たちはイエス様が裂いて渡されたパンと魚をカゴにでも入れて背負って運んだのでしょう。各グループへとイエス様のもとから5往復あるいは10往復もしたのでしょう。時間もかかり弟子たちは疲労困憊したことでしょう。弟子たちのこの成果は、すべての人が食べて満腹したでした。人々は心も満たされたことでしょう。主イエス様の御業に心が開かれました。さらにです。そして残ったパンのくずを集めると12カゴもあった。パンのくずからも パンを生み出されました。弟子たちもお腹が空いていたのです。十二カゴです。彼らの分も十分ありました。主イエス様は憐れみ深く、今日敬老祝福を受けられた先輩の方々のその労苦に報いられ、その受け取る分をしっかりと取っておいてくださいます。そして残ったパンのくずを集めると十二カゴもあった。十分あります。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると十二カゴもあった。教会が庭と教育館を提供するという形でその応援でなされている地域のボランティア活動があります。教会の皆さんが祈ってくださっていることでもあります。昨日は地域の方々による6回目のボランティア活動が行われました。ライフバンクアゲオ、この名称で地域のシングルマザーの方々などで子育てをされて生活困窮のご家庭に食料品、生活用品などを渡したり届けています。教会役員の方もこれを見守り、そして地域の方々が熱心に支援活動をされていました。そこには笑顔で受け取られ、自転車に乗せ引いて子どもと一緒にお帰りになるご家庭もありました。他の地域ボランティアの方々もこの様子を見学に来られました。教会は庭と教育館の場所の提供でしかないかもしれません。しかしこれしかありませんから始まるのではないでしょうか。主イエス様は憐れみ深く人々に働きかけ、助け支える福音の御業をここでも進めておられるように思います。感謝をいたします。皆さんと共に愛と許しに満ちておられる神様に信頼し従ってまいりたいと願っております。お祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。御子イエス様が私たちの罪が許され救われるために十字架で命まで捧げてくださり取りなしてくださいました。深いご愛に感謝いたします。私たちが神様にどれほど愛されているかを知り、愛されている喜びで満たし励ましてください。そして教会が憐れみ深いイエス様の愛に満ち溢れる場として、家族、友人、地域の方々に仕えてイエス様の福音を分かち合いますように導いてください。イエス様のお名前でお願いいたします。アーメン。